岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回のご出演は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理第一課管理係長の山本佳香さん、調査設計課技官の柳川幸喜さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では山本さん、今日はどんなお話をしてくださいますか？
今日は主に吉井川の環境整備事業についてお話ししたいと思います。
はい、では柳川さん、まずは吉井川について教えてください。
はい、吉井川水系は岡山県東部に位置しておりまして、鳥取県との県境である三国河川から岡山市で吉野川と、和気郡和気町で金剛川などの支線を合わせ岡山平和を流れまして、はい、岡山市西大寺の小島湾の東端に注いでおります。
はい、
河川延長が、133キロ、はい、流域面積といいまして、降った雨が河川に流れ込む範囲の面積がですね、2110キロ平方メートルの一級河川になります。
はい、一級河川なんですね。
はい、2005年には吉井川上流に、止まったダムが完成しております。
はい、
江戸時代以降、吉井川では津山と岡山を結ぶ高瀬舟が盛んに往来し、
そうですね、
人と物資と文化が行き交い、はい、また干拓による森林開発や灌漑のための田原遺跡の建設が行われるなど、吉井川は長い歴史を通じて地域の文化経済の発展を支えてきました。
はい、
このように吉井川は自然環境の豊かな川として岡山県東部における社会経済文化の基盤を制していることから、治水利水環境面から総合的に管理整備を行っていく必要がございます。
はい、社会経済文化の基盤を成しているということなんですね。
はい、
山本さん、吉井川は自然も豊かですよね。
はい、吉井川には多様な生物を育む干潟や瀬、淵、水が溜まっているようなワンドなど、いろんな、環境に富んでいます。
はい、
かつて吉井川流域では国指定の天然記念物であるアユモドキが広域に分布していましたが、現在は河川や水路の改修工事や水田地帯の、構造の変化によってアユモドキの生息状況の喪失によって個体数が激減しています。
そうなんですね。
そのためアユモドキの生息環境の再生を目的とした産卵場等を整備するとともに、産卵場の維持管理マニュアル等を作成して、平成27年度からは地域の河川協力団体と協力して産卵場の維持管理を行っています。
はい、河川協力団体とは何ですか？
はい、河川協力団体とは自発的に河川の維持、河川環境の保全などに関する活動を行う NPO などの民間団体を支援する制度で、河川管理者は活動を適正かつ確実に行うことができると認められる団体を河川協力団体として指定します。
はい、
岡山県においても、河川協力団体が、複数ございます。
はい、
他にも河川公園や水辺の学校が整備されていて、水遊びやデイキャンプなど水辺で遊んだりスポーツなどのイベントの開催で利用されています。
はい、水辺の学校、学は楽しむ、そして校と書いて学校ですが、聞き慣れない言葉ですね。
水辺の学校は自然と触れ合う機会の少ない子どもたちにとって河川が身近な遊び場となるように、河川に近づきやすい護岸や緩やかな流れの水路等を整備した場所のことです。
はい、
毎年和気町にあります金剛川の水辺の学校では、金剛川は水辺の学校子どもの夏というイベントが開催され、
はい、
魚取りやカヌー体験、川渡りなど、子どもたちが河川を身近に感じられるイベントが行われています。
そうですね。
でまた熊山の水辺の学校では花火大会が行われています。
楽しそうですね。このような場所がもっと増えるといいと思うんですが、そういった予定はありますか？
はい、実はこれから和気町の田原地区で水辺整備を進めていきます。
はい、
場所は金剛川の水辺の学校と同じ和気町になるのですが、和気橋の少し上流のところで山小屋風のお食事どころや桜包み、グランドゴルフ場が現在整備されているところをもっと多くの方に利用していただけるように、和気町川町づくり計画を平成30年3月に登録しました、
はい、今おっしゃった川町づくりとは何ですか？
はい、川町づくりとは河口から水源地までさまざまな姿を見せる河川とそれにつながる町を活性化するため、地域の景観、歴史、文化及び観光基盤などの資源や地域の創意に富んだ知恵を生かして、うん、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携のもと、河川空間と町空間が融合した良好な空間形成を目指すものです。
はい、和気町川町づくり計画はどのような計画なんでしょうか？
はい、現在樹木などが繁茂していたり、河川敷への階段や販路がなく水辺に近づきにくい箇所があるので、皆さんが安心して河川敷で遊べるようにする計画です。
はい、
岡山河川事務所では、樹木を切ったり敷地の整生をしたり、水際に近づくための階段のような護岸を整備 しております、吉井川は現在もカヌーの利用があるのですが、うん、この整備によって今までよりも、安全に乗り降りができるようになりますので、より一層の利用を期待しております。
そうですね、安全に乗り降りできるというのはいいことですね。
はい、他にも子どもたちが川の中にいる虫や魚を捕まえたりしやすい環境になるので、そういった環境学習での利用が増えることも期待しております。
はい、
また和気町の方では、多目的広場の芝生の整備を行う予定です。
はい、
近くにサイクリングロードもあるので、ここが完成したらサイクリングされる方にも休憩がてらに立ち寄っていただけたらと思います。
はい、憩いの場になりそうですね。
はい、
他に吉井川での注目すべき環境はありますか？
はい、吉井川の河口から2キロ付近の左岸側の男地区に吉井川最大級の吉和があります。
はい、
長江の河口という名所で、環境省により日本の重要湿地500選に選定されています。この日本の重要湿地500とはラムソール条約の登録に向けたもので、生物多様性の観点から重要な湿地を保全するということを目的に指定されているものです。男の吉原については平成13年の12月に指定を受けました。選定されている理由としては、吉原がよく保存されており重要な生物が生息しているということから選定されています。
はい、
また吉原の前には大きな干潟が広がっていて、とても綺麗な景観を創出しているところです。
はい、この吉というのは吉酢に使うあの植物ですよね。
はい、そうです。
あの干潟、吉原が広がっている干潟なんですが、どのようなものなんでしょうか？
はい、干潟とは潮の満ち引きにより、干潮時に現れる、砂泥地のことを言います。
砂や泥の土地ですね。
はい、干潟は河川により運搬された土砂が堆積することにより形成されるものです。
はい、
よって潮位ですとか土の粒の大きさなどに影響するとされています。
はい、
この干潟の役割につきましては、まず水質浄化の役割がございます。こちらは、干満による砂によるろ過機能ですとか、干潟に生息します生物植物により、有機物の除去ですとか、リンや窒素の吸収により浄化されます。また生物の生息環境の提供であったり、渡り鳥の餌場ですとか休憩の場であったりと、生態系のネットワーク形成に重要な役割を果たすなどと、様々な役割がございます。
干潟って環境にも生物にも重要なんですね。
はい、
あの男地区の吉原にはどのような生物がいるんですか？
はい、こちらの吉原には、広口カノコですとか塩マネキ、オカミミガイといった生物がいますが、その中でもオカミミガイについて、紹介したいと思います。
はい、
こちらのオカミミガイは、殻の長さが25ミリから30ミリ程度の巻貝で、このオカミミガイは漢字で書きますと、はい、陸、耳、貝と 書いて、陸に住む人間の耳のような形をした貝という意味でございます。
あ、そうなんですね。
はい、陸上に住むカタツムリの祖先にあたりまして、肺で呼吸しますが、水への依存もまだ完全に断ち切っておらず、河口部汽水域の満潮線よりやや上の狭い範囲に生息が限定されています。
肺で呼吸もして、そして水へも依存してるんですね。わ、はい、面白い。
このオカミミガイは、長江川の肥門工事に伴い床の吉原へ移植を実施しました、
はい、
現在は地域の方々が吉原を買ったりですとか清掃など保全活動を行っております。
はい、現在の干潟の現状を教えてください。
はい、吉井川河口部の現状についてなんですが、吉井川河口部の干潟はこれまでの河川工事により河川が直線化され、また洪水や波浪により経年的に減少傾向になっていると考えています。
減少なんですね。はい、
なので、吉井川の河川整備計画において整備を推進する上の課題の一つとして、高潮堤防の整備や耐震補強に伴う干潟の環境の一部喪失など改変等が考えられますので、はい、干潟の保全が重要だと位置づけております。
はい、
生態系ネットワークの形成に重要な役割を担っている干潟を保全するために、岡山河川事務所では干潟の維持、吉原の復元を目的とした調査検討を実施しています。
はい、具体的にはどのようなことをするんでしょうか。
はい、干潟の維持、吉原の復元を目的とした調査検討につきましては先ほどご説明しましたが、現状としては河口部の干潟はこれまで実施してきた河川工事により減少し、
はい、
さらに洪水などにより浸食を受け経年的に減少しております。
はい、
ここから見える課題としましては、まず干潟に生息する生物の生息環境などの干潟環境の実態把握が必要であります。
はい、
また干潟や吉原の減少のメカニズムを把握が必要です。
うん、
これらの基礎的なデータを集めまして効果的な対策の検討を行いたいと思います。
はい、
また砂が洪水時にどのように動いていくのか解析モデルを作成しシミュレーションを行い、メカニズムを把握しまして、保全に向けて対策内容や対策場所を検討して実施していきたいと思います。
はい、
岡山河川事務所では治水や防災と合わせて環境にも配慮した事業を行っております。
はい、今おっしゃった環境というのは生物にとって、また治水防災といった地域に住んでいる人にとって配慮したものになることを今後も願っております。お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理第一課管理係長山本芳香さん、調査設計課技官の柳川浩樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は11月13日水曜午前10時40分からと、再放送は11月15日金曜日午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。